皆さんこんにちは。ワイヤード日本版編集部のアンスコムエリナです。
編集長の松島道明です。
エディターアットラジの小谷智之です。
ワイヤード日本版が毎週土曜日に配信してきたポッドキャストですが、今回からやり方を変えていこうと思っています。
お、マジですか？
はい。これまではですね、週テーマっていうのを掲げて関連の記事を公開して、はい、まあ、その他から数記事セレクトして紹介するっていうスタイルだったんですけど、うん、まあ、ちょっとテーマに縛られることなく、編集部が今これを読んでほしいっていう記事を、うん、紹介していきたいと思っています。
はい。
で、今回は3月29日に日本での公開がスタートした映画オッペンハイマーについて松島さん、小谷さんと話していきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
クリストファー・ノーラン監督の最新作オッペンハイマーは、アメリカでは23年7月に公開されて、日本では8ヶ月後に予約公開という形で、今年のアカデミー賞で作品賞とか監督賞を含む最多7部門を受賞していて、うん、実在の人物を描く電気映画としては歴代1位の興行収入ということで話題の映画です。う
ん、10億ドルって感じですもん ね、
その原爆の父と呼ばれた理論物理学者を描いた本作ですけど、松島さんと小谷さんはすでに、
はい、小谷さんあれだよね、もう試写会で
見て、見で実際もう一回見ました。
あ、本当、うん、IMAX で。
IMAX で。IMAX で見ないとね、やっぱりね。
まあ、確かに。
IMAX がない地方の方にはちょっと申し訳ないかもしれないですけど、上京してみてもいいぐらいな感じ。
いや、そうそう。僕は、この前、月曜日に見てきたんですけれども、うん、本当は1月に CS 行った時に、アメリカ行った時に見ようと思ったら、もう、LA 中で、どっかちょっと遠い郊外の一箇所しかやってなくて、見られなくて、ね、そうだ。やっぱりね、この日本でずっとやってこなかったっていうのもね、すごい特殊なものだし、これやっぱりあれなのかな、その、アカデミー賞取って、箔をつけるのをなんか日本は待ってたんですか？
続説っていうか、まあ、一般の言われてるのが、バービーと のバーベンハイマーっていうやっちゃって、あれでほら、あれキノコ雲が出てきたでしょ。あれを日本版のあれワーナーかな、もうツイートしちゃったんで、あれ聞かなかったら多分年内にもやってたはずらしいんだけど、
そういうことだったんだ。
あれちょっとまた味噌つけちゃったんで、ちょっとさらにほとぼりが冷めるまで感じでこのタイミングになった。まあ、当然アカデミー賞がね、出た後にっていうタイミングだったんだと思うけど
ね。ポッドキャストでもアカデミー賞、
そうですね、竜田さんにご登場いただいて、
う
ん、
もう予想通り、
そうですね、本当に今年はオッペンハイマーの大勝利というか席巻した感じでしたよね。作品賞、監督賞、主演助演、あとは撮影賞か、主なとこで言うと
ワイヤードだね。それこそだから US での公開の時に、うん、まあ、監督のクリストファー・ノーランへのインタビュー、ワイヤードのインタビューの記事があって、うん、まあ、それすごい読み応えがあったんだけれども、まあ、それで来ないっていう中で、まあ、いろいろ待っていて、でも今回、この29日の公開に合わせて、まあ、一つはね、US でも公開された時に、やっぱり日本の、特に日本の人たちから、まあ、やっぱりその原爆の投下されたシーンが描かれてないっていう、うん、まあ、要するにその悲惨な悲劇そのものを描いてないじゃないかっていう声があって、まあ、今回公開されてからも、やっぱりそういう声をいろいろ聞くんだけれども、そこが描かれてないのは、それが悲劇だったのも当然あって、ちょうど29日、ワイヤードの記事で、実はその当時のベルギー領コンゴで、ウランを採掘する、まあ、要するにそのまだ植民地下にある、その当時のコンゴに住んでた方々が、もうものすごい劣悪なその状況で24時間働かされて、まあ、これ映画の中で、もうあるんだけれども、やっぱりまあそのウランをどうやって確保するかっていうのは、まあ、当時ものすごい重要なもので、だから結局それで植民地のその鉱山で働かされて、まあ本当にひどい仕打ちをされたっていう話を記事にして、これすごい読まれてるんだよね、日本でも。
こちらの記事ですけど、映画オッペンハイマーでは描かれないもう一つの闇の歴史、黒人恐怖たちという記事です。リード部分には、映画オッペンハイマーには原爆投下のシーンが描かれていないことが日本で話題となったが、同じく描かれなかった悲劇がある。広島の原爆に使用されたウランの供給源となったシンコロブエ鉱山の労働者たちだと書かれています。
で、やっぱりだから本当にその一つのストーリーの裏には知られてない悲劇もたくさんあるし、なんかそういうことが逆に、あ、だからすごいこれなんだっけな、アグノトロジーだみたいな、その無知学そのものですねみたいなちょっとツイートとかもあって、僕それすごい、あ、もうその通りなんで、僕も恥ずかしながらその今後の話とか全く知らない、そうし、そうそう、やっぱ映画見ててもちょっとそこまではこう想像力が行きがたい、
ビー玉ね、ちょろちょろ、
あ、そうそうそうそうそうそう、なんか逆に言うと、お、行ったなみたいな、
いっぱいになったみたいな、無邪気にやってましたけど
ね。だからまあ逆にちょっとこの後多分もっと話すんだと思う。逆にやっぱり原爆投下と日本のことは僕は すごい描かれていたと思っていて、なんならそれやっぱり主題の一つになっているなとは思っていて、だからその場面を描いていることと、まあ、そのことの違いなんかも、なんかこの今後の記事なんかを読んだ時にちょっとまた思ったなというふうに、うん、映画としてもだからさまざまな、もちろんその原爆っていうのも、まあ、ナチスドイツの話ももちろん出てくるしっていう中で、うん、まあ、今回こういうそのクリストファー・ノーランが映画としてこのオッペンハイマー3時間の大作作った、うん、そのアカデミー賞をこれだけこう受賞したものを作ったっていう意味ではすごい映画だなと思ったんですけれども、
3時間は割と長く感じないよね。
感じなかった。
あっという間とは言わないけど、うん、でもドラマもので結構ね、しかも難しいのに3時間あっという間、まあでも飽きさせない手法はやっぱり、ね、すごいのかな、映画のテクニックとしてすごいなというふうに思ったし、やっぱり象徴的なのが最初に何だっけ、シーン1だっけ、ケース1だっけ、だから核分裂と核融合って言ってるよね。だからあの核分裂はつまり原子爆弾で、核融合は水素爆弾なわけだけど、うんうんうんうん、オッペンハイマーの目線で物語、あの語られるカラーの物語と、はいはいはいはい、モノクロで公聴会 のシーンというだから、あっちは水爆に反対したオッペンハイマーを社会的に抹殺していく話のちょっと後の張本人が今度は裁かれてるっていうシーンだったんだけど、
あれなんかすごいノーラン的な手法でもあるというか、うね、なんか時間軸もこう本当にテレコになっ て、ね、うん、
編集がすごくだから巧みだったかなと思
って、ね、はい、でも僕も全然3時間いけた。あんちゃんどうでした？
まあ、映画体験としてはなんか今回そのノーランも初めて脚本を一人称で書いたみたいなことを言ってると思うんですけど、あ
オッペンハイマーの視点っていうのを意識してっていう、う
ん、はい、なんかすごい没入感もあって、まあ、なおさら IMAX で見てたので感じたんですけれど、うん、なんかオッペンハイマーが今見てるものとか肌で感じてることみたいなのも自分で感じてるような気分で見ていて、なんかだからこそ自分がその場にいたら何を言っただろうかとか考えただろうかみたいなことを考えさせられるというか、だからその何でしょう、他者の視点で歴史を捉え直すっていう、うん、そこにまた自己を投影して深く考えるみたいな意味ではすごい体験をさせて、映画体験だったなと思う一方、やっぱりなんて言うんでしょう、そこから漏れてしまう視点というの
が、はいはいはい、そうだよね。でも僕もこれも恥ずかしながらなんだけど、うん、あんまりやっぱりその公職追放的なところってそんなに深くは分かってなくて、うんうん、まあ、うんうん、本当言われて、あ、まあそういえばそういうのってあったっけなぐらいで、うん、まあね、クリストファー・ノーラン自体も言ってるけど、やっぱりそのオッペンハイマーって案外知られてるようで知られてないみたいなところがまずあって、やっぱりその H ボムのことであれだけもう追及されて赤狩りされてっていうシーンがあれだけのウエイトがあるっていうのが僕結構最初意外だったっていうか、
だからアメリカにとって赤狩りっていうのがやっぱり未だに、
ね、あ、まあ、そうやね、トラウマというか、そうそう、
文革と同等とは思わないけど、ね、本当にトラウマなんじゃないかな
と思う
ん
だよね。もうつい最近あの3体のネットフリックス見たから中国のその文化大革命と、確かにね、だからそこの文脈わからないとあれ全然わかんないよな、
う
ん、
そうだよね、
一瞬、
でしかも UC バークレー、
あ、そうそう、あ、UC バークレー行ったんだよね、
そうなの、あの、うん、次号が、空間コンピューティングの特集ワイヤード本誌するんですけど、まあ、それの一環として、うんうん、あの野村康則さんっていうあの UC バークレーの物理学者の方にインタビューをしに行って、はい、そこがまさにオッペンハイマーが開いた物理学部、まあ、理論物理学のところで、だから、はいはい、まさに隣にはあのローレンスっていうあの実験物理学
の、はい、あの機材作って
る、そうそう、ジョシュ・ハートの
研究を、
うん、あの釣り場もあのローレンスさんですけど、うん、もうだからあの行ったところで、キリアン・マーフィーが何度も何度もあの今オッペンハイマー通りっていうあのストリートって名前についてるんだけど、うん、あの物理学部の木のすごい大きい扉を開けるシーンが何度も何度も出てくるんだけど、あそこをまさに通って、わあ、ここかみたいな感じ
で、すごい、う
ん、でもあの実際あの教室のシーンは、
う
ん、あの UCLA で撮ってる、
あ、
ハリウッドはそっちも近いから、
あ、そっかそっかそっかそっか、うんうん、なんか味のあるあれだったけれども、そうそうそう、うん、でも多分だからそのバークレーとかいた頃は本当に彼はまだそのブラックホールとか、
あ、そうそうそう、そういう重力波とかの実験してる、でだから多分サンフランシスコ界隈だから、うん、やっぱり結構自由というか、まあ、あのリベラルな職種強いんでね、だからやっぱり、うんうんうん、あの共産党員の人が、アメリカ共産党員かの人たちが多かったのは必然だと思うので、 ね、はい、そこら辺もだから分かってれば分かってるほど各シーンが何を意味してるのかっていうのはよりじんわり味わい深く感じられるかもしれない、ね、
そうかそうか、うん、結局まだまだアメリカだと象徴的だと、なんかその量子物理の授業を始めるよってなったら、うん、最初一人しかいないっていう、だからなんかこうイギリス行って、うん、ドイツ行って、うん、でまあ、でも結局そこで研究するよりも、うん、アメリカだ、まあ、全然まだ誰も量子物理知らないから自分はそっちでやる、うん、教えるんだっつって最初生徒一人っていうのも象徴的だし、うん、でもだからドイツ行ってたことが後々そのね、うん、やっぱりこういろいろドイツソ連ってとこうなっていくとこうね追求されるネタになっちゃったっていうのはあるけれども、やっぱりなんかそうやってでもね、その量子物理自体がこうねまさに20世紀の一番革新的な科学の一つであって、まあそれを開拓した現場がヨーロッパだったっていうね、うんうんうんうん、でもなんかそこでそのキャリア行くんじゃなくて、そのまあ途中で要するにマンハッタン計画のまあ、科学ディレクターになっていって、ね、一つはすごく、まあ、どっかで誰かがプロジェクト X みたいって言ってたけど、まあ、まさに、
ね、僕魔改造の夜みたいだと思ったけど、
ああなるほどねどちらも NHK
で、
そうど
ちらにとっても失礼ですけど
ネタバレにはならないというか、史実だからネタバレにならないって、うん、あのノーランも記事で言ってるんで、あの史実はあの言っちゃうけど、やっぱり現場から最後投下して成功した時にすごいそのアメリカ人の人たちがめちゃくちゃみんなもう喜んでわーってやってるシーンとか、やっぱり日本人的には結構さ見るの辛いっていうか、こうね、いろいろ複雑なところあるんだけれども、
3日3晩寝てないからさみたいな感じで雨でもやるぜみたいな感じだったんですよ。だからもうね、自分たちが何やってるのか一個棚上げして、でも大きいプロジェクトが成功したらそれは喜ぶよねっていう気持ちも全然わかる
わ、ね、かるわかる、そう僕もそれ思った、うん、あの時見ててやっぱり自分があそこにもし加ってたら、しかもそれ科学的な探求でもあると思ってやってるわけだから、うん、確かにあれで自分はじゃあそこで憂えてる側にいたか喜んでる側にいたかって言ったら、絶対喜んでる側に恩人としてはいるだろうなと思ったんだけれども、
一番象徴的なのがあれだよね、アインシュタインに一回計算で相談に行くところが熱核反応のチェーンリアクションみたいなので、一回扉っていうか爆発させちゃうと、もう全部空気が、はい、水も何も水素も爆発して地球が炎に包まれるんじゃないかっていう可能性がゼロじゃない、ゼロ、ゼロとは言えない、うんうん、
ちょっとゼロ
にビデオドンっていう感じで あるから、うん、あのでもやっちゃうっていう、あれも実験としてあの思いついたからやっちゃいたいみたいなのは、科学者の差だというか、
そうだよね、
やらずにはいられない、確かめずにはいられないっていうのは、うん、そこも、まあ、だから考えた人と使う人は別だっていうところのね、うん、一線がまあ最後のエクスキューズかもしれないとは、
いや、そこはやっぱり本当に、
あそこどう捉えるかでね、科学者の純粋さと捉えるのか、
そこすごいこうワイヤード的なポイントだとも思っていて、うんうん、なんだろう、US の公開日に合わせて、出したそのクリストファー・ノーランのワイヤードのインタビュー、まあ、そのワイヤードのエグゼクティブエディターというか、あの、まあ、副編集長的なあのマリアっていう人がインタビューしてるんだけど、やっぱりポイントがまさにそこで、結局そのもしかしたら世界が破滅するかもしれないっていう可能性が残されてる時に、やっぱりそれを押すのかどうかっていうことで、やっぱり科学者はでもそこを探求して押したわけなんだけれども、まあ、あの記事はそれを例えばその AI 開発になぞらえて、じゃあまあ今もしね、まあ一部で例えばその AGI みたいなものが生まれて AI が人類駆逐するんじゃないかみたいな議論があるときに、じゃあそれがゼロ、その可能性はないっていう、ゼロなのかニアゼロなのかほぼないのかっていうときに、まあゼロだってまあ言える人はいるけど、それ証明できる人はいないっていう中で、まあそれをどうやって開発するかっていうことと、例えばその原子爆弾、まあだから核分裂か、核分裂ってものをこうどうやって起こすのかっていうのとの判断の違いは何なのかっていうことをが一つなんか議論になっていて、でもそこでそのノーランとそのマリアが議論してるのは、やっぱりその核分裂自体はその自然の力であると、だから自然にもともとあって、自然に核は分裂するもので、でそれの力をまあ解き放つんだっていうことで、まあもしかしたらその AI の開発についてはそういうことは言えない、要するにこれは自然の力でとは言えないから、そこは違うんじゃないかみたいな議論もあるんだけれども、世界を破滅するのがニアゼロの時にそれを引き受けるっていうことが何なのかっていうことも、多分今回の映画ではね、やっぱりオッペンハイマー自身はさ、ものすごくさ、その後ね、後悔というか、やっぱりこう自責の念に苛まれている場面は結構ずっとこう描かれてきて、
だからこそ、まあ、あの 閉鎖的な公聴会も、公聴会じゃない方から なんていうのあれは聴
聴聞会、
うん
をね、甘んじて受けてるみたいなね、
罰として
受けてる、
はいはいはい、で奥さんにね、
そう
それでなんか罰受けて済んだと思ってるんじゃないみたいな、でもなんかそのやっぱりその自責の念に苛まれてるところとかも随分なんだろうね。
なんか途中であの長崎と広島のレポートを画面越しに見ててポカーンとしてるシーンがあるよね。だから
あ
の爆発ではあの生き延びたけどその後あのやっぱり放射能で亡くなるみたいなレポートを受けていてポカーンとしてる
いや
で、そうそう、クローズアップ現代で言われててそうかと思ったんだけど、
うん、
タウンミーティングみたいな感じでオッペンハイマーが登壇してあの、うん、だから途中で何回かインサートあったけどドンドンドンドンってやって観客がすごいあの大興奮してる、
盛り上げてる、
うんうんうんうん、あそこで一人あのバーって光になって女の人の顔がケロイド状になるんだけど、
はいはいはいはい、
あれって娘さんなんだよね。
あ、はいはいはい、
クリストファー・ノーラン
の、ノーランのね、
うん、一応だからそこであのちゃんと日本人に対するなんとなくの目線を入れてると言えなくもない、
うんうん、僕も結構それ感じて、もともとの票がなんかすごい日本のそういう広島長崎を軽視してるみたいに言われて、うんうんてたからなんか、まあ、そこらそういう感じなのかなと思ったら、僕は結構全然違う印象を受けたんだよね、うん、そこはね。まあ強いて言えば開墾というかその自責の念を、うん、まあだからオッペンハイマーにだけ背負わせてるような描かれ方、うん、まあ彼が本当に一人で背負ってるみたいな描かれ方だから、うん、逆に他のアメリカ人の人たちはまあやっぱりそのなんていうか、いや原爆によってこう戦争が終わったぜみたいなままで、なんか そことのすごい意識のギャップみたいなものがなんかオッペンハイマーだけなのかなっていうのはちょっと、まあそれだとちょっと残念だなっていうか、まあオッペンハイマーだけ、まあ彼の苦悩はすごくわかるんだけれども、だから逆にアメリカの人たちがどういうふうに見たのかとかもちょっと気になるよね。あの10日後のやっぱりいろんな映像がインサートがでもなんか人間が灰になったような、
戦争を終わらせたっていう風に思ってる人が多い。
そうだよね。
少なくともね、あの当時生きてた方だったり、
どうすか、あんちゃんどう思った？
そうですね。まあでもその最初やっぱりそのドイツが作っちゃうから、うん、もう先に作んなきゃみたいなところから始まってるっていう意味ではやっぱりまあ誰かしらが
ね、
まあ、
出てくる人ほとんどユダヤ人だからね、
うん、
科学者は、物理学者
は、オッペンハイマーがこう作らなくてもいずれ作られてしまったであろうみたいな時に。
うん、
まあ、そこから何を今学んで現代に、
はいはいはいはいはいはい、はい、そうなんだよね。いやまさにそこすごいポイントだと思って、オーペンハイマーとアインシュタインのシーンもやっぱりすごくそういう意味では示唆的だと思うし、なんだろう、だから彼は結局、まあ、ある意味でなんか多分あれいろんな解釈があるのかもしれないんだけれども、うん、そういう核が拡散していく、まあ、核軍拡の世界になってこう連鎖反応が起こっているっていうのは、うん、アインシュタインあなたの責任でもあるんですよっていう意味があったと思って、でやっぱりそのオッペンハイマーは、まあ、あの映画の中では少なくとも描かれ方としては、まあ、やっぱりその情報をオープンにしていくことによって、まあ、この抑止力っていうものをちゃんと世界で持つことによって、まあ、これを最後の戦争にしようっていう意思が強かったと。だからやっぱりそこら辺は、まあ、ある種その平和主義者というかその西海岸のリベラルな感じを持ってたんだと思うんだけれども、でもやっぱりまあね、歴史は結局それはオープンにしないでもう完全なその、あのアームレースに入っていくわけで、まあ、それも例えばその今 その AI の軍拡競争みたいに言われてる時に、まあ、じゃあ AI アライメントみたいな議論で言うと、まあ、去年あたりはさ、まあ、割といろんな科学者の人たちがさ、いやちょっとあの開発待とうよって、うん、これちょっと早すぎるから待とうよって言ってるんだけど、やっぱりその時に出てくる議論が、いや僕らやめても中国がその分前に進んじゃうだけだからやめられるわけないじゃんっていう議論があって、結局オープンにこうなんていうの、まあだからあの時は国連というか世界政府みたいな話で、まあそれ自体おとぎ話じゃないのかっていう議論もあるんだけれども、なんか常にそこのせめぎ合いみたいなものって、あのどこどこがやっちゃうか、ドイツがやっちゃうからもうこっちがやんなきゃいけない、中国がやっちゃうからやんなきゃいけないっていう、なんかこのね、テクノロジーとかその科学が、科学はもうとにかく前に進んじゃうからとの兼ね合いみたいなのはすごくこうワイヤードでもなんかリレバントな、
そうだね、
うん、点だなと思って、うん、そこを、まあ、オッペンハイマーが考えたような だからまあ彼はね、水爆に対してはその要するにそこまでの必要ないんじゃないかってこととかだと思うんだけれども、うん、彼の見ていた世界実現しなかったわけなんだけれども、なんかね、そこはすごく今回ちょうど4月1日に SZ 記事として出した記事があって、まあそれがそのこれもともとニューヨーカーの記事なんだけれども、オッペンハイマーの68年後の名誉回復、その知られざる舞台裏っていう記事で、これもね、最後やっぱり政治と科学みたいな、要するにそのどっちにこの後こう託せばいいのかっていうところが、まあ、結論になってるよね。
この記事のリードは、あの原子爆弾の開発者であり後にスパイ容疑で失脚したオッペンハイマーの歴史的な名誉回復のプロセスの裏には、クリストファー・ノーランの映画の原作者たちによる不屈のドラマがあったと書かれてます。これ、あの映画オッペンハイマーの原作はピューリッツァー賞というのを受賞していて、その伝記の共著者が書いたこれ記事なんですよね、
うん、そうなんですよね、うん、それで
アメリカンプロメテウス
だっけ、そうアメリカンプロメテウスだから、まさにあの火というテクノロジーを盗んだことによって神に罰せられた人だよね、うんうんうん、著者の人が、まあ、あのそれはね、今早川から三巻本で文庫で出てるのかな、復刊したんだね、う
ん、
そう、前はなんかね調べたら
絶版だった
んですよね、うん、一回絶版になって、うん、あのそれ自体はまあ彼らが働きかけて、うん、あの本当にその名誉回復っていうのがあったって話なんだけれども、まあ、最後割とここで読み取れたのが、だからこの話も最後政治と科学者の話、要するにこの場合はさ、ポリティクスが科学者をある種ね失脚させたその歴史があるっていうことなんだけれども、クリストファー・ノーランへのインタビューでもやっぱりそこの部分にもやっぱり触れていて、要するにその当時の、まあ、今でもそうなのかもしれないけど、その核分裂とか、うん、まあ、核融合って、まあ、ものすごい技術で、うん、じゃあそれを、政治家が正しく理解できるのかとか、うん、じゃあね、うんうんうん、その科学があって、科学的なこう一つの進歩があった時に、それを正しくその使い道を考えられるのは科学者なのか政治家なのかっていう議論があると思うんだよね、うん、で一つには、いや科学者がなんか無邪気にこれできたからって、うん、使われるとすげえ困るっていう議論当然あるんだけど、うん、一方でいや政治家はすごいポリティカルにそれを使おうとするから、で中身が本当によくは分かってないのに、うん、全ては理解できてないのにポリティカルに使おうとするんだったら、それはやっぱりもっと科学者的な人が、うん、それの行き先を決めるべきなんじゃないかっていう議論もあって、うん、まあ、あのクリストファー・ノーランとかはそっち側で言っていて、うん、まあ、まさにオッペンハイマーはそれをしようとしたと、科学者だけどやっぱり戦後はすごく政治的に立ち回ろうとして、でそれが鼻につかれて結局政治的にパージされたっていう話で、そこはどうなんですかね、政治と科学っていうもの、どっちがやるべき、だから今の AI とかもね、テクノロジストがやって、うん、オープン AI の人たちが6人で決めてくれりゃいいって話なのか、やっぱりこう政治がこうやっていかないとダメだよねって話なのかっていう、
まあ、ミリタリーはね、明確にシビリアンコントロールみたいなのがあるし、まあ、それがいいのかどうか、まあ、いいんだろうけど、牧歌的なことを言うと、
うん、
でもそれって政治家なのか科学者なのかっていうのは、まあ、本当ケースバイケースというか分からない、
うんうんうんうん、
やっぱりジャーナリズムというかメディアがきっちり、うんうん、あの見張っていて、
はいはいはいはい、
あのメッセージを出していくことが大事にするのかな、
うんうん、めちゃくちゃいい結論だね
でそういう役割ってやっぱりあのどんどん、ね、相対的に弱まってるんだろうけど、でもちゃんとそこはあの、ね、
いや本当
ね、その技術が何なのかとかと、
うんうん、
あとはそれを活用している人の腹の裏に何が あるのかみたいなことはきちんと見てくって分析して世に通っていく役割はね、本来僕らあるべき、僕らというか、まあ、ジャーナリズム、
うんうん、
メディアはあるべきだと思うので、
うんうん、
そこはね常にその気概というか目線を持ってたいよね。
いや本当だね、うん、いや本当だね、いやなんかさ、僕らぐらいの世代だとさ、ある種こうメディア、まあ左寄りのメディアが多くて、でも一方で第二次世界大戦中に全てもう翼賛体制にこう入っちゃったっていうのも割と近い中でこう記憶じゃないけどこうあって、なんだろうね、そのメディアが本当に多分今も同じだと思うんだよね。新しいこととか、あとはそのポリティカルなものにこう引っ張られた時に、常にこう自分たちはそこに引っ張られてないかってことをこう問うっていうのは、本当すり込まれてるっていうか、その恐怖みたいな、なんか戦争反対したのにいつの間にか戦争賛成って書いてないかみたいなことが、たった数十年前に、60、70年前に起こってたみたいな話を、すごい教訓としてあるし、でももう一方でね、なんか今回のように、 なんか改めて、じゃあ映画みたいな一つの3時間のコンテンツとして、うん、なんか描かれるもののなんか力強さっていうのをこの映画は感じたように思ったな。すごい、ね、
メディアのあれとしてよくほら僕ら言うけど、うん、ワイヤード日本版なかなか98年にあのコバ編3版が終わってから、
うんうん、
コンデナストでリブートするまで2011年だから2000年代ってほぼほぼなかった、
うんうん、0年代がね
ほぼほぼなかったわけじゃない、うんうんうんうん、あのワイヤードって、
うんうん、
その時日本何があったかっていうと、ほらオッペンハイマーに引き続けて言うと科学者じゃないけどウィニーがあったわけだよね。カネコイサム事件があった時に、本来だからその時ワイヤードがもしあったとしたら、
うんうん、
それなどういう論陣張ったのかなっていうのはちょっとあの世の中に流されちゃったのか、それともあのちゃんと金子勇を守れたのか、権力に負けちゃったのか、ちょっとその辺はちょっと分かんないし、いつも問題意識をいつもちょっと持ってたいなっていうふうに思うところあるよね。
はいはい、
で結局オッペンハイマーもそうだけど、パージされちゃった時期に一番旬なね時間を無駄にしちゃったわけだから、
そうだよね、
金子さんもそうだし、うん、その間に何か新しいことが起きた可能性があったんだけど、それを、ね、
うん、
他の文脈で潰しちゃったっていうことが、それを防げたかもしれないのが、もしかしてメディアなんだとしたら、すごいメディアにも責任があったんだろ
う。そこにも通じるね、今回のオッペンハイマーの記事と、ね、
映画見て一個思ったのが、そういえばなんかコンピューター出てこないなと思って、うん、この頃はエニアックなかったのかなと思って、後で調べてみたら、うん、確かにエニアックって47年にエニアックとか一番大きい木も
部屋
いっぱいにある、今のスーパーコンピューターみたいな感じだけど、多分ファミコン並みの頭だった
ぐらい
のやつがエニアックってやつがあるんだけど、それは47年にあのスイッチが入ってるって調べてきたんで、でもね、あのほら弾道計算っていうのがコンピューターはその通りなんだけど、でもやっぱり一番使ったのはロスアラモス研究所で、フォン・ノイマンが一番使ってて、水爆作るのに一番使われてるんだよね。
ああ、そっかそっかそっかそっか。
でも、あの原子爆弾はやっぱり人の手で計算された。
一応いいですか、これは3人の総意として、これめちゃくちゃおすすめな映画として、うん、ワイヤードとしてはぜひ、
ぜひぜひ、
ね、見てほしいですね、うん。また記事も出る。これ聞いてる時には出てるかもしれない。
出てるかもしれないですね。田津敦子さんのレビューというか、うん、ちょっとノーランのインタビューも入った記事が出ますので、
おすごい、
楽しみにしていただければというふうに思います
。うん、これはちょっとまた深め、だから金子勲さんの記事をね、やっぱりずっと本当小谷さん言うように、こうこれからも参照するべき事例だったとすると、多分このオッペンハイマーについてもやっぱりこれからもずっと僕らなんか問い続ける、一つの問題提起がなされてるなというふうに思っているんで、そうそう、なんか今日ちょうど僕らウェブ定例の会議で聞いて、エセットのね、技術哲学の連載がすごいなんか読まれて、なんかね、アンケートで評価すごい評判ですって言われて、なんかその技術哲学的な問いにも通じるんだと思うんだよね。これすごく技術ってものをどうやって使うのかって、どう取るのか、だからぜひワイヤード読者ね、機会があればちょっと3時間ですが、アイマックスおすすめということで。
音響もするからね、爆発。
あ、そうそうそうそうそう。
シーンとか本当に怖いというかすごいよね。
うん。漁師の戯れみたいなものを、ね、やっぱあれちょっと体感しながら見た方がいいっていう。
そうそう。一個、劇中でさ、うん、なんか脈絡なくボンゴ叩いてる若者
が、ね。あ、いた。あれも気になった。
あれね、ファインマン、リチャード・ファインマン
なん
だ。
あ、そうなんだ。
そう。ファインマンのそう、ボンゴ叩いてる写真どっかで見たことがあって、そうなんじゃないかなと思ってエンドクレジット見て、そう。ファインマンってあったから、
うん、
あれファインマン。
ほんと？
そう。若い、ほぼっていうか、セリフないよね。
ない。
うん、
でも2回ぐらい出てきて、それでちょっと目についた。
そうそう。しかもね、事件が終わった後、終わった後、
そういうの
が
どんどん高
いです。
そうなんだ。
ジャック・クレイドって一人、メグ・ライアンの息子らしいけどね。
ああ、そうなんだ。へえ、役者さんとして。へえ、面白いな。
ファインマンの話ありましたけど、何回か見ることで、そういうところを発見する面白さもある。
すごい。
量子力学、物理学者のアベンジャーズみたいな感じなんでね。
すごいね。
では本題ここら辺で締めさせていただきまして、最後は編集部やゲストのおすすめを紹介するワイヤードレコメンズコーナーです。今日は小谷さんに何かレコメンドいただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、僕最近買ったのがコクヨの本に寄り添う文鎮ってやつなんですよ。
おお、
本に寄り添う文鎮、
なんか今ちょっと想像しだしたけど、どういう感じなんですか。
これおあのポッドキャストだからちょっとおーとか言ってわからないと思うんですけど、
誰か言葉に
口に口にみたいな感じ、
食レポみたいにちゃんと口あの言わないと、
言わないとなんですけど、うん、本をなんか開いておきたい、それをなんかちょっと書き写したいというか時あるじゃない、うんうんうんうん、その時にあの開いたままにしておけられる文鎮ってものがあって、弓状になってる、なんていうのこれ、
なんか眉毛がつながっちゃったみたいな形っぽい、
カモメっぽい、
カモメっぽい
というか、メタファーだと思ったら本当に形が寄り添ってる、
だから本の喉のところがちゃんとそのカーブに沿って形になってる文鎮なんですね。こんなものが黒曜さんから、
そうなんですよ、これ割と便利で、いろんなね、あのほらいつも松島さん言うけど、本みんな読まないから、はいはい、本から引用するものってあたかも自分だけの宝物のように、
ね、絶対デジタル情報に載ってないようなものがねいっぱいあるからね、
引用するときにね、すごい便利なんですよ。
おーすごい、
品薄で一回なかなか届かなかったときがあって、うん、再販ごめん、メーカー希望小売価格5000円でした。
おお
あっていうのが、真鍮製で、うん、僕が買ったのは真鍮買えなくて、2000円の鉄製かな、
そこが違うんだ、
うん、鉄製を買いました。真鍮製だと5000円だけど、
すごい、ね、これはあの何かプラクティカルな違いがあるのか、見た目の素晴らしさみたいな、ね、あーなるほど、
うん、結構厚めの方もいけそうですけど、重めなんですかね。
重い、
うん、もうビクともしない、
ワイヤードも開いた方がいい、
おいける、ワイヤード髪軽いからねいいっすね、ブックラバーの方々に黒曜さんから出ている
本に寄り添う文鎮、
ぜひこれとワイヤードの最新号を一緒に
それ書き写してもらってそれで何かを
ワイヤードも定期購読始まりましたので、
そうだよね、ワイヤードに使ってほしいってことだよね。
はい、
はい、
松島さん、小谷さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ワイヤードはカルチャーからビジネス、科学、デザイン、ライフスタイルに至るまで、あらゆる側面に光を当てる未来を実装するメディアです。有料サブスクリプションサービスワイヤードセットメンバーシップでは、ロングリードや編集長のレター、雑誌のデジタル版、イベントなどを通して知的好奇心を刺激するアイデアとインサイトをお届けします。 Spotify の Q&A や SNS でご感想などお待ちしております。それではまた来週。